ドクターマーボーの
お日様広場。
毎月最終週日曜日のこの時間にお送りしています、ドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井雅彦院長と一緒に、毎月ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いていきます。今回のゲストは、青少年に正しい命と性について情報発信しようと活動しています愛と命のネットワーク、助産院マタニティアイの中に事務局があるんですが、このマタニティアイの代表成瀬恵さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。今月もドクターマーボーのお日様広場をお送りしていきます。お相手はドクターマーボーことお日様クリニックの菅井雅彦院長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今月も恵子さんにもご一緒いただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて早速なんですが、今月のゲストをじゃあマーボー先生からご紹介いただけますか。
はい、今月のゲストは、マタニティアイの成瀬恵院長に来ていただきました。
よろしくお願いします。
マタニティアイさんは当院の近所、直線距離にすると500メートルもないようなところに、ございまして、助産院さん、お母さんが赤ちゃんを産むところですけれども、うちとのつながり、仕事上のつながりといえば1ヶ月検診で赤ちゃんを見させていただいたり、ご紹介いただいて見させていただいたり、あるいは生まれた赤ちゃんのことで相談に乗ったりというふうな形で付き合わさせていただいてます。何が一番素晴らしいかといったら、居心地がいいことですかね。誰が行ってももう最初からこう自分のお家みたいな、そういう感じの居心地のいい場所です。
はい、そんな助産院マタニティアイの、院長先生ということなんですけれども、今回はですね、中でも、愛と命のネットワークという活動もされているということで、こちら の出前講座ですとか、そういった話を今日は中心にご紹介をしていただけるということですね。ではこの愛と命のネットワークという、団体なんですけれども、成田さん、どういうグループになるんですか。
はい、設立したのはだいたい 7,8 年ぐらい前かと思うんですけども、館内の保健師、助産師、要は性に関わる部分をサポートできる仲間たち で性に迷う若者たちの道しるべになれたらということで当時立ち上げたグループでした。今まで何年かの中では一般の方々向けの講演会で情報を共有しよう、一緒に学び合おうというのもやりましたけれども、今、少ない人数になってますが、現状として続いているのは思春期出前講座、要は依頼のある小学校さん、保育園さん、幼稚園さん、中学校さん、大人向け、先生方向けもありましたけれども、そこに行って性教育ではなくって、思春期出前授業っていう、やんわりと言ってること同じかもしれないんですけども、性というとどうしても日本人タブー視されがちなので、そこの部分を明るく楽しくインパクトのあるもの、そして将来きっと役に立つよと、今は必要ないかもしれないけども、いずれ必ず必要になる時が出てきた時に思い出してねっていうようなお話をできるように日々行っております。
こういう話はとても私も苦手で。
そうですよね、
そういうお父さんお母さんはやっぱり多いのではないかなというふうに思ってるんですけれども、
ネットワークを立ち上げたっていう何かこう理由っていうのはあったんですか。
そうですね、釧路市の保健師さん方とも、あと館内の保健師さん方とも一緒にやってはいるんですけれども、やはり釧路の現状として、例えば10代の人工妊娠中絶率が平成12、3年度ぐらいが非常に高い数字が出ていた、で東京や、全国の値よりもはるかに高くって、そうなんですよ、東京の約3倍っていうふうに言われたぐらい、なんですよね。でそこの部分を何とかしなければいけない、その時にはいくつかなぜそうなってるか、養護教員の先生方や保健師さん方、学校の先生方とも一緒に考えたんですけども、子どもたちの心の居場所がないんじゃないか、あと自己肯定感が低いんじゃないか、 自分のことを大事にって思えないんじゃないかっていうところを仮説として立てて、そこをつついてつなぐような形で、まずは正しい知識をその子どもたちの理解 の状態に合わせて楽しく話をしていこう、そんなところから始まったように記憶があります。
実際にはどんなような授業をしているのか、私たちも見に行ったことはありませんので、
はい、
ちょっとかいつまんで教えていただければと思うんですけれど、
はい、ぜひ、ね、来ていただけると百聞は一見にしかずかなと思うんですけど、そんな特別なことをしているわけではなくて、ラジオもそうだと思うんですけれども、やはり聞いてもらう、子どもたちに耳を使ってもらう、ビジュアル目で見るインパクトもありますけれども、耳で聞くっていうことの大事さも伝えているつもりです。で、胎児人形という赤ちゃんの大きさと重さを再現した何ヶ月何ヶ月っていう人形さんがあるんですけども、そんなのを使いながら、ちっちゃなカードに、名刺カードに針で穴を開けて、これが受精卵だった頃の自分だよと、この穴を触ってごらん、そして次お隣のお友達の頭触ってごらんと、こんなに大きくなったんだよね、偉いねって、そんなところから始まり、赤ちゃんの成長に伴って、例えば、まあ、助産院なのでね、赤ちゃんの心臓の音は録音させてもらいやすい環境なので、赤ちゃんの音を聞いてみたり、あとはそこの会場にいる子どもたちに直接心臓の音を聞かせてもらって、なんとか君は生きているねって、すごいねって話をしたり、あとはそうですね、まあ、前後しちゃいますけど、つわりの頃のお母さんの話を聞いてごらんとかね、そして言葉こそ、まあ、理解に合わせてなんですけども、必ず楽しいことばかりではなくって、例えば望まない妊娠があった場合、人工妊娠中絶っていうところも上手に伝えるように心がけてはいるんですけども、要は大人の中にはそういう手術を選択する大人もいる、でもあなた方はその選択を受けずに生まれてきたっていうことに落とし込んでいったり、あとは生まれるためには帝王切開と産道を通るお産とどちらかしかないので、どちらが正しくてどちらが間違っているということではない、元気な命のために選ばれた方法であるっていう話とか、あとは最後にね、マタニティアイでお産をされたお母さん方にちょっとご協力いただいて、産声を取らせてもらってるんですよね。で、その産声、まあ取りませんという方ももちろんいるんですけども、取りたいわという方には、ぜひ子供が大きくなったらお誕生日の時に聞かせてあげてねと。で、産声だけじゃないんですよね。お母さんが頑張ってる声、もう苦しくて苦しくて、もう嫌だとかね、死にそうだとか言ってる声や、その周りの家族の声も全部入ってます。そして、さあ生まれるよ、頭が見えてきたよって、お兄ちゃんお姉ちゃんが本当だ、髪見えてるとか、そんな声も入ってたりして、そしておぎゃーって生まれる、これの声をその現場で教室で子どもたちに聞かせると、子どもたちすっごくびっくりした顔してるんですよね。で、学校さんによっては参観日に当ててくれたりするところも今増えてきたので、後ろに座ってるお母さん方が涙ぐんでくださったり、初心に戻ったと言ってくださる方も多いんですけども、そして指名と締めくくりとしては、やはり命が生まれるためには精子と卵子の存在があったと。で、ひょっとしたら自分のうちにはお父さんしかいません、お母さんしかいませんというお家があるかもしれない。でも、あなたの命があるということは、お父さんの存在とお母さんの存在があって、相談をして、そして生まれてきた。途中で産まない決断をする大人もいたんだけれども、あなた方は産むことを望まれてきたんだよと。そしてこんな大変な思いをして、みんなに期待されて、みんなの喜ぶ中で生まれてきたんだよということを伝えて、で、あなた方はどう考えるかなっていう落としどころですよね。
小学校中学校行かれてる、はい、ということなんですけれども、それ釧路町の小学校、はい、中学校という形になりますか？
いえ、釧路町だけに限らず、まあ、民間のフットワークの軽さで行けるところはどこまでも行くようにしてるんですが、例えば釧路町では保健師さん、行政と学校の養護の先生方、養護教員会の先生方 と三位一体でスクラムを組んでやってます。なので、学校が授業の一環として私たちを呼んでくださって、そこに保健師さんも絡んでくれて、町の授業として、行政の学校に対する教育として私たちを呼んでくださるようになっているので、全国的にも非常に珍しいケースじゃないかなと思います。私たちの使ってる胎児人形ちゃんとかもレンタルしておりますので、もし自分たちでやってみたいっていう先生方、お父さんお母さん方いらしたら、お貸し出しできますし、 あとは釧路市さんは釧路市の保健師さん方、他の町村さんも保健センターの保健師さん方が頑張っているところもあるので、依頼のあるところには出前として、伺っております。
あのこの授業って僕も聞いてみたいんですけど。
いや私も聞きたくなりました
緊張しますね。でもあの一緒にねついてきていただいてももちろんいいんですけども、あのお母様方というか大人の方に呼ばれたこともあって、その時にはまずはあのここにいる皆さん小学校5年生になってくださいねって、皆さんは小学校5年生だと思って5年生の授業やりますって言って5年生の授業をそのまま聞いてもらって、でこういう風にしてやってるんですよっていうところからやってたことありますね。
じゃあもしあのお母さんたちですね、なんか集まりとか PTA の例えば学年とかの集まりがあって、ぜひ成瀬委員長に来ていただきたいっていうことがありましたら、それはご連絡したら、はい、要相談ということで、要相談ということでよろしいでしょうか、はい、よかった、
うん、その際参加料ですとか、はい、まあ、授業料というのはありますよね。
そうですね、出前なので参加料はいただいております。
気軽にねそういう機会は持っていただきたいですね。
お父さんたちだけが集まって聞いてもいいんですよね。
そうですねみんな構えると思いますよ。
面白い企画かもしれないです ね、
お父さんたちだけの出前講座っていうのもなんかいいですね、ネーミング。
そうです ね、
うん、いやちょっといいですか一つ、はい、あのすいません今手挙げたんですけど皆さんには見えなかったかもしれないんですけど
ラジオ的じゃないです
いや例えば私が今ちょっと想像したので、まあ、小学生と中学生の子供がいるんですけども、うん、突然こう振られた時にきっとおどおどしてしまって、どうしようって思うと思うんですね。そういう時に成瀬さんを思い出してもいいんでしょうか。
あ、もちろんです。ただ私でもね答えられないことももちろんあるでしょうし、ただね子どもたちにきちんとこうだからどうするっていうところまで伝えてあげるのが大人の役割じゃないかなと思うんです、
これはどうしてもお話できないなっていうふうな感じのやっぱりご家庭はあのお父さんにしてもお母さんにしてもやっぱり多いのではないだろうかというふうに思うんですよね、やっぱりちょっとこううろたえるっていうか、そういう部分はあると思うんですけど、自分でなんとかこう教えたいっていうふうな形で教えなきゃいけないのかなっていうふうな思いっていうのはやっぱりあるから、あのそういう態度になるんではないかなと思うんですけど、実際はどうなんでしょうかね。
そうですね、私はもうあのいろんな人からの情報を受け売りしながらいろんないいものをパクらせてもらいながら日々授業を行っているんですけども、その中で、釧路市の保健さん方が頑張ってこう来てくださる関東の方かなの先生で岩室信也先生、ラジオ的にいいんでしょうかね、コンドームの達人、検索していただけるとすぐ出るんですけども、必ずお見えになる時にはコンドーム柄のネクタイをしているという非常にユニークな先生で、でその先生、ね、かっこいいですよその先生の言葉からいただくと、じゃあ子供に聞かれたと、じゃああなたは自分の親から性の話を教えてもらえますか、教えてもらいましたか、大抵は教えてもらってない人の方が多いと思うんですけども、の自分の親にできなかったことを自分にやれって言われても難しいですよね、じゃあどうするかというと、喋れる人に喋ってもらえばいい、できる人にやってもらえればいい、全て自分で賄わなくていいっていうところですよね。
それはほっとしますね。
なんか急に肩の荷が下りたようになりますね。
ただね、あの喋れなくて喋らなくていい、教えなくていいんじゃなくて、例えば、自分はね、お父さんはお母さんは上手にあなたに伝えてあげられないかもしれない、だからもっと上手に伝えてくれる誰々さんがいるよとか、あと保健師さんだったと思うんですけども、いい教材を分かりやすいところに置いておく、茶の間にボン、市の方ではね、あの性の辞典という立派な性のことに関して正しい知識の辞典が出てるので、ご興味のある方は市の保健師さんに聞いていただければいいと思うんですけども、あといろんないい書籍が出てるので、教えることだけではなく子どもたちに学ばせる、字が読めれば読める、理解させられるはずなので、茶の間やトイレ、トイレはこもるから読みふけりやすいんだそうです、そういうところに物を置いておくとか、やりっぱなしじゃなくて、できないからじゃあこうしてごらんっていうところまで導いてあげられれば、お父さんお母さんの役割はとりあえず OK なんじゃないかなって思います。
ああそうだったんですね、なんかとてもいいことを聞いたような気がしますそう思ってる、あのこのラジオを聞いてるお父さんお母さんも多いのではないかと。
そうですね、 でこの愛と命のネットワークさんでは、はい、その個々の、まあ、若い人だったりお父さんお母さんだったりの質問も受け付けしてるんですか？質問相談ですね。
はい、助産院の中に事務局を置いているので24時間体制で動いてはいるんですが、リアルタイムで相談に乗って差し上げられない時も当然あります、うん、業務中とかね、うん、お産中とかそういう時にはお電話だったらかけ直しっていうことになるんですけども、大抵は今メールですね。
もうそのどんなことでもいいんですか、うん、
とりあえずそして最初にもね恵子さんとの話の中で出たんですけど、私だってね、わからないことももちろん人間ですしありますし、うん、私ができないことは次の人につなげられるように、うんうんうん、こんなとこ行ってみたらどうとかね、うんうんうんうん、そんな風につなげていけるんじゃないかと思います、うんう
ん、相談窓口は、はい、ホームページなんかで検索ができますか？
そうですね、マタニティアイと打っていただくとそこのページのトップページのところに愛と命のネットワーク出てきますし、マタニティのホームページじゃなくてメールの方に連絡いただいてもお返しできるかなと思います。
はい、最後にマーボン先生から何かありますか？
あ、出前授業を聞いておそらくお子さんたちも先ほど自己肯定感ってお話ありましたよね、うんうんうん、自分がこう生きていっていいんだ、自分はこうやってやっていっていいんだっていうふうな、そういう思いっていうのは多分強くなるんだろうなと。やっぱりそこの部分がこう子どもたちだけじゃなくて今育児真っ最中のお母さんたちにとってもすごく大事なところなんだろうなっていうふうに思って、やっぱりそういうところを育てていくっていうふうなところが素晴らしいなと思ったのと、あとは自分たちの仕事の中でもそういうことをしてお母さんたちをサポート、お父さんたちもサポートしていけたらなっていうふうに思いました、うん、今月のゲストは、マタニティアイの成瀬めぐみ院長でした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーではラジオの前のあなたのご参加もお待ちしています。子育て中のママパパをはじめ、出産を控えたプレママプレパパ、お孫さんを預かる機会の多いおじいちゃんおばあちゃん、最近は育児育バーなんて呼ばれていますが、子育てや子供にまつわる素朴な疑問や質問、日頃から感じていることお悩みなどなど、どんなことでも大歓迎です。このコーナーでこんなテーマを取り上げてほしいなんていうね要望もぜひぜひお寄せください。ファックスは 0154-47-0111 47-0111、 E メールは 761@FM946.com 761@FM946.com までお寄せください。コーナーの内容は来月発行の月刊フィットにも掲載されますので、こちらも合わせてご覧ください。ドクターマーボーのお日様広場、次回の放送は5月26日日曜日のこの時間です。このコーナーは釧路町桂木2丁目お日様クリニックの提供でお送りしました。